それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは最初にですね、動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は敬虚される条件に関してです。敬虚とは大患難時代から守られるためにクリスチャンが困難な地上から天に携え上げられるという神様の奇跡の働きです。それでは敬虚される条件を聖書から見ていきたいと思います。敬虚は教会と個人がポイントとなります。黙示録には7つの教会のことが書かれています。これらは各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。世界のすべての教会はこの7つのタイプに分類することができます。さて、その中で興味深いのはフィラデルフィアの教会です。フィラデルフィアへの言葉の中に、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうとあります。この試練とは、これから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われ、そこから守られると書いてあるのです。守られる理由は、今までの困難の中で忍耐をもって神様のことは守ったからです。そしてあなたを守ろうというのは、大患難時代を通らなくて済むように謙虚することを表すものと思われ、フィラデルフィアが謙虚に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味します。それでは他の6つの教会の人は敬虚されないのかというと、そうではありません。マタイ24章25章には敬虚される条件が3つ出てきます。1、主に委ねられたことを忠実に行っている。2、聖霊に満たされている。3、与えられた賜物を用いて働きを進めている。この条件を果たすならば、6つの教会であっても勝利を得るものと出てくるので、敬虚されると思われます。しかし、フィラデルフィアに比べて敬虚者が少ないと思われます。もちろんフィラデルフィア教会であっても、この条件を満たしていなければ敬虚されないと思われます。敬虚は救いとは違い、条件を満たさなければなりません。私たちは目を覚ましている必要があります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。金曜日にですね、アメリカチームが無事に帰国しました。で、今回のアメリカチームは初めてね、バトンルージュへチームが行ったんですね。で、バトンルージュっていうのはルイジアナ州って言って、アメリカの、中部の南の方ですね。そこで昔大ハリケーンカトリーナが来て、ルイジアナ州の、ね、ところが大変なことになりましたけど、ニューオーリンズですかね。で、そこからちょっと内部の方に入っていったところなんですけれど、バトンルージュっていうところがあるんですね。で、そこで初めて、行くことができました。で、また、今回はですね、そこのバトンルージュ教会で奉仕したんではないですけれど、向こうの教会に呼ばれてね、奉仕をさせていただいたっていうこともあって、また関わりが大きく開かれたということを感じます。で、詳しい証しはまた後で聞くにしてもですね、アメリカには100以上の教会ということが語られています。で、その中でね、また新しい段階に入ってきてるなということを思わされます。ですから、ぜひさらにアメリカのためにね、お祈りしていただきたいと思います。それから今週はですね、土曜日に12月5日ですけれど、町田カリスマ聖会が久しぶりに持たれます。で、新しい年度に入ってね、最初の町田カリスマ聖会ですので、ぜひ期待して来ていただきたいとともに、またお知り合いとかね、家族、親族、友達などたくさん呼んできていただきたいと思います。特にこの新しい段階に入ってね、主の言葉が下ったっていう、その後で、 主が導いておられる正解ですので、それに期待してですね、来ていただきたいと思います。で、まあ新年に入ってね、いろいろな動きが出てきていますけれど、それだけじゃなくて、まあ、町田教会でも賛美隊がね、12月には、3カ所でね奉仕をさせていただくことになっています。で、去年はね、ゼロだったんですよね。で、まあゼロでもないか、1箇所だけ行ったんですかね、でクリスマスソングをやりましたけど、でも今回は向こうからお呼びがかかってね行くところがありますし、で大きく変わってきてるなということを本当に思わされます。ですからぜひお祈りください。病院とかデイケアセンターとかね、そういったところで奉仕をする予定ですので、よろしくお願いします。それから賛美においては、ゴスペルステーションの、ね、第3回目がアップされました。で、皆さん聞いてくださったでしょうか。もう反応ないですかね。これもね、ノンクリスチャンの人とか、今回はエシルンちゃんの、ね、証が語られています。ですからノンクリスチャンの方々とか、あるいは自閉症の家族を持っている方、あるいは多動症の、ね、家族を持っている方が聞くときにですね、何かこう神様に期待する思いが与えられるんじゃないかと思います。ですからぜひですね、そういった方々にもね教えていただきたいと思います。で、そのゴスペルステーションもね、ホームページをなしていく中で、この前も言いましたけど、アクセスがね、一番そのホームページの中で一番ダントツで高いんですね。だからそれだけ皆さんが興味を示して聞いてくださってるっていうことをね、知ることができます。それで何でしたっけ、一般のね全然知らない方がコメントしてたりとかね、そういったことも出てきています。ですからぜひですね、そのためにもお祈りしていただきたいとともに、また、いろいろなね、神様の働きがそれを通して表されていくということを期待してですね、お祈りしておいていただきたいと思います。で、先週なんですけれど、先週は11月の23日月曜日でしたけれど、広島呉神の教会のパウロ・ミキ牧師がね、昇天されたんですね。で、漆島牧師が指揮されたんですけれど、漆島牧師によればですね、ミキ牧師は主の時間の中で一番頑丈な人じゃないかということをね、言っておられました。で、ミキ牧師はね、トレーニングが好きで、鍛えることが好きで、で1日にこの腕立て伏せ1000回やったりとかね、あと私とバッティングセンター行こうって言ってね話をしてたんですけれど、あの人は60代だったんですけれど、なんと140キロとかね、そういうスピード、いわゆるプロのピッチャーが投げるようなスピードもですね、打てたんですね。で、私は若い頃140キロ打ってももうファールチップばっかりでね全然前に行きませんでしたけど、でもそういう頑丈な方もね、今天に召されてしまったと。でもやはりそこにもね、神様の何か特別な計画があるんじゃないかと思います。で、広島呉教会の後任にはそのパウル・ミキ牧師の奥様がね、なることになりましたので、ぜひそのご家族のため、そしてまた、これからのね広島と呉の働きのためにね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、11月25日、日本時間だと26日ですかね、イスラエルへ、派遣行っておられた菅牧師がね、ずっと肺炎で、なかなか帰ってこれなかったんですけど、向こうで昇天されたんですね。で、まあお祈りはしてたんですけれど、やはり、今回は向こうで昇天したということにもね、何か特別な計画があると思います。で、まあ私たちから見ればね、エルサレムで天に行ったっていうのはね、特別な意味合いがありますよね。 で、まあ、私もそういうんだったら一番最高ですけれど、イエス様がね昇天されて、そしてまた戻ってこられるところ、そういったところでね昇天されたっていうのも大きな意味があると思います。で、ただ奥様がねまだ向こうにおられて、そしてまた、かなり、弱っておられるということですのでね、ぜひご家族のためにお祈りしていただきたいと思います。で、向こうで火葬されて、そして、こちらに戻ってくる予定になってます。で、札幌フィラデルフィア教会のね、相沢さんという方がイスラエルの方に行かれて、そして奥様と一緒にね帰ってくる予定になってますので、できるだけ早くね帰ってこれるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、三木牧師のね、告別式で漆間牧師がね叱責したんですけれど、その後で話しているときに、みんなでよみがえりの祈りもしたわけですね。で、漆間牧師がですね、言ってたのは、自分だったらね、よみがえりの祈りはしないでくれとか言ってですね、あんなに素晴らしいとこ行ったのに、またこんなとこに戻されたらたまらんとか言ってですね、ご本人言ってましたけれど、三木牧師はね、今本当に素晴らしいところ、また菅牧師もね、本当にもう素晴らしいところへね、言っておられるということを私たちは知ることができます。で、私たちクリスチャンの特権というのは、この死んでもね、この地上よりもっともっと素晴らしいところに行けるという約束があることです。それで、私たちクリスチャンは、まだ敬虚になってませんけど、今死んでもですね、天に行って、そして、この、景挙の時にね、観覧時代がありますけれど、その中間のところに景挙のところがあります。で、その景挙の時に、まず最初にね、そこまでに死んでる人たちが、イエス様のところでね、御霊の体に変えられるわけですね。そして、その時まで生きてて、ちゃんと景挙の条件満たしてる、さっき映像でありましたけれど、景挙の条件満たされてる人はそこでフィッと言ってね、敬虚されるわけです。で、その人たちは瞬間的にね、肉の体から御霊の体に変えられるんですね。で、いずれにしても、そこまでで、ちゃんと、死んでた人たちっていうのは、みんな、御霊の体に変えられてね、そして、千年王国に入っていきます。で、千年王国へ入ると、サタンが縛られますから、その中でね、素晴らしい歩みをすることができるでしょうけど、千年王国っていうのは不思議な場所ところでね、血肉の体を持った人と、あるいはその御霊の体を持った人がね、混在して、いる時代になります。で、最終的にね、サタンが解き放たれて、そして、また戦いを挑むんですけど、すぐサタンが負けちゃって、そして火の海に投げられちゃうわけですね。で、ノンクリスチャンはどうかっていうと、その最後の審判の時に、信じてなかった人たちっていうのは、みんな滅びに至ってしまう。だからそこで火の池に投げられてしまうということなんですね。で、私たちはどうなるかっていうと、その後に、新天新地が来て、そして、新しいエルサレムがね、こう降りてきて、そしてその中にこう住むことができるようになるわけなんですね。で、いずれにしても、私はまだ天に行った経験はありませんけれど、しかしマーリンさんとか他の方々がね、天に行った経験した人たちっていうのはもう帰りたくなかったっていうことをね、言っておられます。で、私たちの希望っていうのはやはり、それがね、一時的な天国ではなくて、それが永遠に続くということです。で、多くの方々はこの聖書を知らないがゆえに、そういった実際的なところに目を向けないんですけれど、それを知っている私たちが、その本当の天の素晴らしさ、そしてまた信じたときにどれだけ素晴らしいこの人生を歩むことができるか、これを伝えていく使命が与えられているということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、これからそういった働きが大きく始まってくるということです。で、聖霊様のね、働きがどんどん進んできています。リバイバルが始まったという言葉が与えられて、 そしてまたいろんなね精霊の働きが顕著に現れてきつつあるんです。つまり救いの技もこれからたくさん起きてくるということです。でその中で、誰も福音を語らなければいくら聖霊様が働いたって救われることはありません。だから私たちに任されている事柄っていうのはねしっかりやっていく必要があるわけです。でまだ信じてない方々にイエス様のことを伝えていくっていうのはね非常に重要な意味合いがあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、クリスチャンの中にあってもですねその天国をちゃんと信じてないあるいは終わりの事柄に関して、知らない方々っていうのはたくさんいます。で特にこの黙示録っていうのは非常に難しいですから、そこだけは避けて通るようにね生きておられる方もおられます。でもですねクリスチャンの特権っていうのはさっきも言いましたけれど永遠に素晴らしい命を送ることができることなんです。でそれはこの黙示録にもはっきり書かれています。で私たちはですね、そのことを覚えて、備えておく歩んでおく。でそれがですね、神様が私たちに与えてくださっている、使命だということをねぜひ覚えておいてください。でもう一つはねそのクリスチャンの一つの大きな何て言うんですかね特権じゃないけどその素晴らしさっていうのはねクリスチャンが死んだ時、まあ、やはり前夜式とか告別式しますけれど全然暗くないんですね。普通の人たちがお葬式なんか行くとなんか暗い雰囲気があってですね、やはりその霊がね知ってるんですよね。でやはり暗いんですけれどクリスチャンの告別式っていうのはやはり喜びで満ちているっていうかね確かに人間的にはその人が亡くなったっていうことで非常に悲しい思いがあるんですけれどしかし、天国永遠のね天に行けるっていうところから、賛美そのものもね本当に素晴らしい賛美が捧げられますしそしてまた、それを通してもね本当にこう喜びで満たされてるなっていうことを本当に思わされます。でですからぜひですね多くの方々にさらに福音を伝えていけるようにですねお祈りしておいていただきたいと思います。で時が確かに近づいてるそして、そのことをね、ぜひ覚えて歩んでいっていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど今日読みしたところはですね、ヨハネの黙示録の6章の2節ですね。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。で、先週だったか先々週も、ここでその白い馬の意味合いっていうのをですね、お話ししたと思いますけれど、もう一度簡単に言いますと、一般的にクリスチャン界では、この白い馬が何かっていうことをね、黙示録っていうのはとにかく分かりにくいっていうことで避ける人が多いんですけれど、多くの場合これは反キリストだと考えている方々がたくさんいます。でそれはきちんとした形でまだ黙示録をね読んでないからだと思います。で私はこの何だっけこれ、新改訳聖書のチェーン式バイブっていうのを持ってるんですけれどその脚注にもですねそれに載ってるものっていうのは終末の時に現れる侵略者を指すのであろうって言ってねあろうって予想としてそういうふうに言われてるんですね。でも聖書的に考えるとやはりこの白っていう色を通してもね白っていうのはみんな神様に関係することが書かれている。そして反キリストっていうのはその6章の第4の封印を解いた時に出てくるこの獣ですよね。ですからそこで2度も出てくるっていうのもまたおかしな話になりますしそれから冠をかぶりっていうのもね冠はサタンはかぶりませんよね。神様のがかぶるもの、イエス様がかぶられるもの。で、そういったことをいろいろね、見ていくと、 これはですね、白い馬っていうのはイエス・キリストであるっていうことを知ることができます。まあ、それ以外にも6章の、後半のところにね、ヨエルの予言の成就を知ることができるわけですね。第6の封印を解いたとき12節にありますけれど、太陽は毛の洗うののように黒くなり、月の全面が血のようになったっていうのはですね、まさに、ヨエルの予言の成就を表します。ヨエルの予言っていうのは、使徒の働きの、2章のね、17節以降に書かれていますけれど、ペンテコステの時に成就した聖霊の強い注ぎかけの時の事柄、そしてそれとともにですね、このまだ成就してないところが後半に書かれているわけですね。そして、20節には太陽は闇となり月は血に変わるという表現があります。でこれはまさに先ほどお読みしたことを言っているわけですね。ですから、この時に聖霊の強い注ぎかけがあるということは、ペンテコステの時にもうすでにこの聖霊の強い注ぎかけがあったわけです。でそれを通してすごい神の技が一気に進んでいったんです。でそれとともに再び同じようなこの聖霊の強い注ぎかけが、この再臨の前にですね、来るということが書かれているわけですね。で太陽、主の大いなる輝かしい日が来る前にっていうのはこれ再臨のことを表してますから、再臨の来る前にそういった神の大きな働きが来る。でそれこそが神の勝利の事柄ですよね。ですから、白い馬に乗った方が勝利から勝利って書いてあるように、まさにその時にイエス様が乗ってですね、そして、勝利を捉えるということをね、私たちは知ることができるわけです。だからこの白い馬っていうのは勝利を、イエス様を意味しているということをぜひしっかり捉えておいていただきたいと思います。それとともにですね、これは7月に使わされたパトモスチームで、開かれたところなんですけれど、弓を持っていたその白い馬に乗った方がですね、乗った方イエス・キリストが弓を持っていた。でその弓は何かということで、開かれてきたところは、弓は飛ばす武器である。だからインターネットとか、映像とかあるいは、本とかですね、神の情報を遠くへ飛ばす、武器であるということがね、示されたわけですね。でこの弓っていうのは確かに遠くへ飛ばす武器なわけですね。時々私の駅にもね、なんかいろんな大学の弓道部が来て対抗試合やるのか、こんな大きな弓を持ってますけれど、飛ばす武器なんです。ところがですね、それに矢がなくてただ弓があるだけだったら何も働きをしないわけです。で、弓はどうやって使うかっていうと、矢をつがえてそして飛ばさなければ、その本来の意味合いっていうのはなされないわけですね。でそれをそうすると、例えばそのせっかく武器があるのにそれを使わなければ何にもならないわけです。だからその飛ばすものがあったとしても、例えばインターネットがあったと、今ね、インターネットだって語られてますし、また映像だっていうことを語られてますし、また本だっていうことも語られてます。また賛美もそうでしょう。でそれがですね、インターネットあるんですけれど、それを使わなければ何も起こらないわけです。だって矢も使わなければ何にも届いていきませんよね。ですからその弓っていうのは確かにそれあるんですけれど、それを使わなければ何にもならない。それをですね、私たちはしっかり捉えておく必要があります。確かにそれが宣教の大きな武器だって言われてもですね、使わなければ何にもならないんです。それで、 全体の働きの中でね、そのインターネットの働き、映像の働き、あるいは本の働きということを言われてますけれど、まさにそうです。そして、まあその中心的な教会である東京アントニオ教会協会の方で、それを実際的に今もう使い始めてるわけです。いろいろな形でね。で、例えばその1分動画、毎週ここでも見てますけれど、やり始めたわけですね。100を作るっていうことを言ってますけれど、でだんだんだんだん内容がね、いろいろと複雑になってきてますけれど、でも映像もね、凝った形で、そしてまた一般の人にも分かりやすいような映像がですね、どんどんどんどんできてきているわけです。だから景況の話もありますけれど、例えば普通のクリスチャンの人たちがね、景況なんて知らない人たちがいたとしても、これを見ることによってもっと勉強してみようとか、もっと知りたいっていう思いが与えられたりとかね、そういうことで動き出します。それからキリスト教の基本ということで、予言とか賜物とか、そういったものに関しても、クリスチャンであろうと、またノンクリスチャンであろうとも、そんなことがあるんだっていうことでね、いろいろ学ぶ機会にもなるでしょう。で、実際に用いられ始めてます。で、ノンクリスチャンの人たちが、これは分かりやすいっていうね、そういうコメントも来てるわけですね。ですから確かに、それをやり始めた時にそれが用いられてるっていうのを私たちは知ることができるわけなんですね。で、見る人も増えてきてますよね。ですからやり始めたがゆえに、そのインターネットという、あるいは映像の武器っていうものをですね、使い始めた時にそれがいろいろなところにいろいろな働きをするきっかけとなって、武器として動き出してるっていうことをね、捉えておいていただきたいと思います。で、まあ、内容もね、私たちの信徒かクリスチャンセンターに与えられている使命っていうのは、飯っていうのは、週末のリバイバルの働き、そしてまた週末の働きがありますよね。で、そのリバイバルと週末の働きに関してもですね、その示されている事柄あるんですけど、最近の動画、1分動画は、その景況のこととか、あるいは賜物のこととかがいろいろたくさん出てきています。だからそれを通してもね、その使命を全うするためにいろいろなところにその情報を発信していく大きなポイントとなってきているわけなんですね。で、100個もやらなきゃいけないから題材がなくなってきてね、それでそういうものをやり始めたっていうことも、ないことはないですけど、それはそれで、でも、やり始めた時に実はその我々のね、飯と一致してきたっていうことをね、知ることができるわけなんです。ですから、とにかくそのやっていく時に神様がその道を開いてくださるっていうことを、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、やり始めてからやはりその1分動画もね、最初の頃と比べるとまさに映像も ますます凝ってきたり、工夫が見られたり、いろいろ気づくことがあります。で、それをね、私たちはしっかりと捉えておく必要があります。やらなければ何も起こらない。でもやってる中で神の助けによってどんどんどんどん道が開かれてくるということをですね、覚えておいてください。で、この町田教会だって、この全体に与えられていることなんです。この白い馬に乗ったっていう、その人が、その、乗った方がね、乗ってるのは弓だ。で、これを使わなければ、働きは進まないっていうことなんですね。で、町田教会でも、示されていろいろ動いてるわけなんです。で、例えば先ほどちょっと言ったゴスペルステーションに関しても、最初は何だか分かんないけれど、とにかく賛美をね、広めていくため、賛美を通していろんな方々に触れてくださるということを通してですね、そして、今までは全然やってなかったインターネットラジオという形で、賛美を紹介する番組をスタートしたわけです。で、その時に、最初からですね、Facebook に出したら、美香さんの知り合いだったんですよね。知り合いだけど何も教えてない人がね、それを見て、 すごいねとか言ってなんかコメントが書いてありましたよね。で普通じゃやっぱりそういうことって考えられないですね。全然連絡もしばらくしてなくて、で出した途端にそういうコメントが来たりとかね、もちろん教えたらそれを見る人はいるでしょうけれど、でも向こうから積極的にそういう形で、コメントしてくださったっていうことにもね、その後ろに神様の計画があるなっていうことを本当に思わされます。で2回目も何か全然知らない人がねコメントしておられました。でそういうことを見るにつけですね、やはりそれが、いろんなところに届いてるなっていうことを本当に思わされるんですね。で そのさっき言ったようにね、ホームページの中でもそのゴスペルステーションをこのクリックする人たちが、めちゃくちゃ多いわけです。他のところは何パーセントっていうのは全部出てくるんですけれど、他の各項目はね 1. 点何パーセント 2. 点何パーセントなんですけれど、そこだけ2桁でね、20何パーセントとかね、全然レベルが違うわけなんですね。でやはりそれは私たちは何だか分かんないけど始めた、しかしそれを始めてる中でいろんな方々が見始めてる。おそらくその、クリスチャンもいるでしょうけど、ノンクリスチャンの方々もね、いろいろな経路で見ておられるんじゃないかと思います。で一度やり始めたのでそれを連続してね見る方も出てくるでしょう。でまだ大きな見合われてませんけれど、しかし、数値的にはね、もういろんな方々が見てるっていうことを私たちはもう知ることができるわけです。だから、実際にそれを何だか分かんないけどとにかく始めたら神様がもうすでに働いておられるっていうことをね、私たちは知ることができるんですね。で、それが必要なんです。何か分かんなかったとしても、主が言われていることに対して何もしないのではなくてやっていくっていうことです。でその時にいろんなところでね、私たちはこれから身を見ていくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。でそのアントヨケの1分動画だって今はそんなに身は見てないかもしれませんけれど、しかし多くの方々に届いているのは確かです。そしてこれからそのリバイバルが始まったっていう言葉は、言葉がもうすでに下った。そして、それがですね、大きな身を見る時がもう近づいているっていうことを意味しているっていうことをぜひ覚えておいてください。今までとは動きが違ってきているっていうことをですね、覚えておいていただきたいんですね。で私たちはその言われていることをさらに踏み出してやっていくということです。インターネットの働きにおいても、映像においても、また賛美の働きにおいても、本は書いてませんけれど新聞もね私書いてますけど、そういったことも引かずにどんどんやっていく、で終わりのことをどんどん知らせていく、そういった使命もあるわけですね。でそういったことをどんどんどんどん進めていくっていうのは、これからの働きのね大きなポイントとなっていきます。でそれは、私たちがやるのではありません。主が語られて示した事柄に私たちが応答して、その使うんであれば、やっていくんであれば、神様が手伝ってくださる。で私たちがですね、アイデアがない、力がない、あるいは機材がない、そういったつぶやきをするんではなくて、とにかく踏み出してやり始めるときに働きが動き出すということをですね、ぜひ覚えておいてください。それは信仰の歩みなんですね。で信仰を使うことによってどれだけ神様が働いてくださったかっていうのは皆さんもいろいろ体験していると思います。でこの前のねゴスペルステーションでもエシュルンちゃんの証が出てましたけれど、エシュルンちゃんも最初は、多動症と自閉症で、全く手のつけられない女の子だったわけですね。でお母さんも諦めてたわけです。で最初言葉が出ないっつってですね、お母さんはなんでこの子は言葉が出ないんだろうとか言ってですね、悩みを打ち明けした時もありました。で自閉症だってね診断された時、また多動症だって診断された時はですね、本当に泣いておられましたよね。でもとにかく神様が言われたことをやろうっていう決断をしてから、そこから働きが始まったんです。 歌わせなさい、賛美をさせなさい。でその言葉が与えられてからそれをやり始めた時に、神の手があったんですね。で、皆さんもご存知のようにもう次々と毎年毎年、白馬に出てきて優勝をかっさらっていったわけです、まあ、かっさらっていったという言い方は悪いですけれど、もう実力とともにね、実力が上がっていって、そして、いつもこうトップを取るようになってしまったんですね。であれだけ、大変な子だったのに今は淑女のようにね、変わってしまったんですね。でこれはどこから来たかっていうと、やり始めたところからです。信仰を使い始めたところからです。でせっかく神様が私たちに与えてくださっている指という弓があって、それを使うかどうか、これが私たちの働きと大きな違いとなってね、これから現れてくるということをぜひ覚えておいてください。で信仰を使うんであれば、その神様がね、責任を持って働きを進めてくださるんです。で神様が働いてくださるんです。私たちの力に頼るのではなく、神の言葉、そしてそれに従って一歩一歩踏み出していくときに、確かに神様が働いてくださるということをですね、ぜひ覚えておいてください。もうリバイバルが始まりました。でその中で神様がなそうとしている働きは非常に大きなものだということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。でその中で神様がね、いろんな言葉を語ってくださいますし、そしてそれを、ただ聞くんではなくてやるということです。使っていくということですね。でその時に、もっともっと素晴らしい技を見ていくことができる。今その時代に来たということをですね、ぜひ捉えて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞ私たちがさらに信仰の踏み出しをなし、あなたの栄光の御業を見ることができる。どうぞ導いてください。この否定的な告白がまだなかなか取れない方はありますが、この否定的な告白をやめることを通して、この歩みが変わってくる方がおられます。そのためにまずはこの祈りなさいと教えられます。それでは、癒しのために祈りたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、あなたが癒し主であることをありがとうございます。また、どうぞ今、聖霊様が望んでくださり、癒しの御業を表してください。癒しの霊をお一人お一人のうちに注いでください。この肉体と精神の上に働いてくださり、癒しの御業を豊かに表してください。どうぞ、この賜物の働きが顕著な形で表れます。表されます。どうぞ導いてください。イエスキリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって、この体と精神に働く病の霊を、完全に封じしよう。イエスキリストの皆によって、一人一人の体と精神に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの癒しを一人一人の精神と肉体の上に宣言する。この背中が痛い方がおります。そこに今足が触れられます。その癒しを感謝して受け取ってください。また、鼻がちょっと悪い方がおられます。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。また左の肘が痛い方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また肩こり、首から肩にかけて凝っている方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またちょっとこの心臓がちょっと不安定な方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体の上に、イエス・キリストの癒しを宣言する。 あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。